さあ、それではここからは片倉よしみさんが登場です。片倉よしみさんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週も生放送で、片倉さんとただいま台湾とつながっておりますので、早速お呼びしたいと思います。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスですが、今週はどのような話題でしょうか。
はい、この時期のですね、台湾におけるこう風物詩として非常にこう注目度が高いものが一つありましてね、
はい、
干し柿なんですよね。
干し柿、
ちょっと台湾意外な感じがすると思うんですよね。
はい、
台湾ってこう、ね、南にあるので、トロピカルなフルーツは、まあ、かなり、ね、日本でも知られてると思うんですよ。
はい、
ところがね、結構その山が高いところが、ね、たくさんありますから、
はい、
山の上の方に行けば当然これ涼しいわけで、実は日本と同じような果物が普通に取れたりするんですよ。
へ、
まあ、一番、ね、驚かれるのは、ね、台湾はやっぱりちょっと南のイメージなんでね、まあ、多分ピンとこないと思うんですけど、梨とかね、リンゴとか、
はい、
ブドウとかも結構美味しいんですよ。
へ、
だからこう平地ではもちろん、ね、作れないんですけど、山の上の方の涼しいところで作るっていうね、ものなんですよ。
はい、
で今日ちょっとお話したいと思うこの柿についてはですね、柿もどちらかというとこう涼しいところで作るイメージがあると思うんですけども、柿の場合はね、台湾でも、はい、高いところじゃなくて低い土地で作るんですよ。つまり温度的にはかなり、まあ、そんなに、ね、寒くならないところで作るんですよね。
はい、
じゃあ何がポイントになるかっていうと風なんですよね。
風、
多分日本はね、風に当てるって発想はないと思うんですよ。
はい、
日に干してね、太陽のお日様の光をね当てることは重要ですけど、風にさらすっていう発想は多分あんまないと思うんですよね。ところが台湾の干し柿は、この冷たい風にこう当てることで味を引き締めるっていう作り方をするんですよね。
はい、
で産地はどこかっていうと、台湾どこでもってわけじゃないんですよね。台湾の北西部に新竹っていう、新しいに竹と書いてね、はい、新竹っていう町があるんですけど、この町の郊外がその一大産地になってるんですよ。でここはね、どういう土地かっていうと、鈴木さん、台湾で一番高い山ってお分かりですか？
旧新高山っていうね、お話。
そうですね。今、玉山、玉の山とかで玉山っていうふうに呼ばれてますけど、はい、かつての新高山。
はい、
ここが3952メートルで、台湾で一番高い山なんですけどね。2番目に高い山っていうのがあるんですよ。
2番目。
で、ここはね、雪の山と書いて雪山っていう山なんですけど、
はい、
玉山の方は台湾で一番高い山で、明治28年に台湾が日本領になりましたよね。でその時に新領土の台湾に一番高い山があると、日本を含めた本土を含めた中で一番高い山だったので、新しい高い山で新高山なんですよ。新領土の高い山っていうんですよね。
はい、
でこれ名前つけたのが明治天皇なんですけど、
じゃ
あ2番目は何かっていうとね、これシルビア山っていうね、シルビアっていうイギリス人がこう名前つけてるんですけど、
はい、
このシルビア山っていう山があったんですよ。でこれが2番目に高い山なんですけども、海抜が3886メートルあるんですよ。
はい、
でこれが2番っていうことなんですよね。で、昭和天皇がですね、皇太子時代に台湾に、行啓っていうんですけどね、皇太子殿下が台湾に視察に来てるんですよ。
はい、
でその時に、台北から台北からこう南部にこう汽車で移動するときにですね、車窓に見えるこの第二の山を見てですね、雪山っていう、当時はシルビア山って言われてたんですけど、このシルビア山っていう3886メートルの山を説明されてですね、あ、2番目に高い山だったら名前を付けましょうってことで、新高山の次に高いということで、次高山って名前が付いたんですよね。
ほう、
これが台湾第二の、日本第二の山ですよね、当時ね。はい、で、この雪山っていう山は、雪の山って書くぐらいですから、山頂はもちろん雪が降るんですけど、 ここからですね、この新築の 町の方向にかけて、この秋から春にかけてこう風が吹くんですよね。当然これ高いところで雪が積もるようなところから吹き下ろす風なんで、ものすごく冷たいんですよ。
冷たい風が。はい。
で、この冷たい風のことを当時、継ぎ高下ろしと言ったんですよね。うん、だからこの秋口になってこの継ぎ高おろしが吹き始める頃にこの取った柿をこう天日にさらすんですよね、そうするとお日様の光も浴びてかつ冷たい風を浴びるので味が良くなるっていうことなんですよね、
すごい。
だから台湾ね、確かに台湾どこでも作れると、 柿自体はどこでも作れるんですけど、逆にこの美味しい柿を作るとなったら、特に干し柿を作るとなったら、この新築の郊外じゃないとダメなんですよね。
気候条件が必要になってくるんですね、
はい、この継ぎ高おろしが吹き下ろすこう冷たい風にねこう当てることによって味が良くなるので、この場所がまあ非常にねこう干し柿の産地になってるんですよ、ね、で、その、ね、干し柿っていうのはね、あの柿をこう吊るしてる分にはあんまりこう写真とかにこう映えるというかですね、そういう、まあ、もちろんいいカットだと思うんですけどね、いい構図だと思うんですけど、そんなにこう壮観な眺めじゃないと思うんですよ、ね、ところが台湾の場合はこう平べったいこのカゴにですね、柿をこう並べて、はい、柿の皮を剥いた状態で柿を並べて、それをこう太陽にさらすので、壮観な眺めになるんですよね。それがずらーっとこう並ぶんで、
はい、
だからこう写真が好きな人とかちょっとカメラいじりが好きな人たちっていうのはこの時期はもう楽しみなんですね。これどう、この干し柿を作ってるこの風景をねどうやってカメラに収めようかっていうことで、みんな興奮するわけですよ、で、こういう工場があるんですけど、この工場で見学ができるんですよね、
はい、
で観光客も結構いるんですよ。もう観光客はその、まあ、記念撮影を楽しんで干し柿を買って帰るんですけどね、まあ、柿は今台湾ではすごく健康食品ということでねすごく注目を浴びてて、
はい、
人気高いんですけどね、だからもうこの時期週末なんかは結構ね混み合ったりするんですよ。
人気あるんですね、
人気あるんですよね。で最後にねもう一つね、この柿はまあもちろんすごく名物なんですけど、もう一つ先ほどお話したこの新築ね、新しい竹と書いて新築っていう町があるんですけど、ここの名物がもう一つあるんですよ、
はい、
それは何かっていうとビーフンなんですよね。
ビーフン、はい、
ビーフンってありますよね、米で作った麺っていうかね、でビーフンが、まあ、名物なんですよね、
はい、
でこれもどこでも作れるものなんですよ本来ならね、本来ならどこでも作れると。ところが実はこれやっぱり新築のものは格別だって言われてるんですよ。でこれどうしてかっていうと、ビーフンをやはりこの継ぎ高おろしに当てるからなんですよね。
あ、こちらも。
この継ぎ高おろしっていうこうね冷たい風に当てることで味が良くなると。
へ
え。まあそういう話があるんですよね。
は
あ。でこれ面白いのはね、新築の他にもう一つこう産地があるんですよ。
はい。
そこはね台湾中部のホリっていう町なんですけど、ホリのホっていうのは土辺、まあ、裏っていう字ありますよね、
はい、
裏の山水を土に書いた文字と里と書いてねホリっていう町があるんですけど、このホリもそのビーフン産地なんですよ、でこちらはどういう風を当てるかっていうと、先ほどお話した台湾で一番高い山、かつての新高山ですよね、
はい、
この玉山から吹き下ろす、玉山山系から吹き下ろす風に当てるので、まあ、やっぱり味が引き締まるっていうことなんですよね。
本当にこう土地柄は生かされた食材なんですね。そうなると、
そうですね、だからこのね堀の場合はこうまあ、新高山ね、玉山から直接吹き下ろす風ってないんですけど、新高山系ですね、山脈から吹き下ろしてくる風に当てるということで、はい、歯応えが良くなるってことなんですけど、でね、最後にちょっと一つね、この、ビーフンはちょっと今一つ大きな問題があるんですよ。
はい。
うん、それは何かっていうと、ビーフンって漢字で書いて米の粉と書いてビーフンなんですけど、
はい、
この場合の米というのはですね、今台湾人が食べてる米じゃないんですよ。
違う米。
違うんです。どういうことかっていうと、もともと台湾にあった在来米っていうのがあるんですよね。
はい。
この在来米で作るんですよ、ビーフンっていうのはね。 ところが日本統治時代に品種改良が進んで味も良くて虫にも強くて、ね、季節や気候にも強い蓬莱米っていう新しい種類のお米を、はい、日本人がそれこそ15年かけて開発したんですよ。でこれジャポニカ米とインディカ米っていうのがあるんですけど、この2つのお米を掛け合わせて新しい品種を作るってことは、もう本当全くゼロから新しい種類のお米を作るのと同じぐらい難しいらしいんですよね。
はい。
でも日本人の研究者がそこすごく熱心に勉強して研究して、この蓬莱米が生まれて、でこの蓬莱米確かに美味しいだけじゃなくて生産性も高くてね、生産も安定してるので、これが主流になっちゃったんですよ。
はい。
でそのために本来の台湾のビーフンっていうのが作れなくなっちゃったんですよね。蓬莱米の方が美味しいんですけど、在来米よりね、
はい、
美味しいという判断があるんですけども、でも逆にそれじゃあその蓬莱米ではビーフン作れないんですよ。
作れないと、
まあ作れなくじゃないけど、まあ向いてないんですよね。
かつての味にはならないってことなんですね。
で今じゃあそのビーフンの業者はどうしてるかっていうと、そこにまあいろんなね、トウモロコシの粉末なんかを入れたりいろんなことして新しく作ってるんですけど、昔の作り方にこだわってるところが、まあ、今2軒ぐらい残ってるんですよね。はい。で私もここを取材に行ったことがあるんですけど、このオーナーが言っててびっくりしたのは、台湾のその、まあね、契約なる農家にお願いをして在来米を作ってもらうんですよ。
ああ、なるほど。
そうじゃないと美味しい本来のビーフンができないっていうね。で農家の方は確かに虫にも弱いし、その、ね、生産性効率、生産効率も低いので、もう在来米とか本当は作りたくないんですよ。
はい。
で蓬莱米の方が美味しいし売れるからそっち作りたいんだけど、そのビーフン製造業者の人がお願いして昔のお米を作ってもらってるんですよね。でそうしないと本当の美味しいビーフンは食べられないっていうのはね。でさらにそのどこでもってわけじゃなくて、やっぱりこう新築のこの継ぎ高卸に当てることで美味しくなるので、本当に大変なんですよね。
いや本当ですね、そうなってくると。
だからこういうね、食べ物ね、美味しい食べ物たくさんありますけど、そういったこう工夫とか苦労なんかもちょっとね知っておくと、よりこう台湾のグルメも面白くなるんじゃないかなって思いますよね。
はい。今週の台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。今週も生放送で、台湾とつないでお届けしました。今週も台湾から片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。